ムソコウタンとコミヤミヒです。
ムタンとムタだな。
ゾウさんだけど、
ひどいよ。ウムちょっと物食いながら喋れない状態で、ウム
お前さ、ちょっと
ムタンとウムでございます。
ちょっとウムね、
これ一回止めない？お前ふざけんなよ本当に。
なんだったの今の講師が。あのさ、スタンドプレイも甚だしいよ。なんか俺、振ってくりゃ受け取るけど、もう、いや、受け取るようにもどうしていいのか。さあ、今日も始まりました。はいはい、コムゾウですけども。
はい。
火曜日といえば。
はい。はい、さあ、ウィッキーにお任せというわけでですね。
はいはいはい。
始まりました、ウィッキーにお任せですけども。このコーナーはですね、
うん、
ウィキペディアのお任せ表示機能を使ってですね、二人がグダグダ話すということです。
グダグダ話したいね。
まあグダグダしなかった方が、
はい、
勝ちと。
はい。
こんなお菓子ばっか食ってるやつに負けないですよ、俺は。
はい。そうですね。
う
ん、さあ、
どうしようか。
ということで、
はい、
早速まずは押していただきましょうか。
はい。
ウィッキーに
お任せ。
ポチ。さあ出たでしょうか、お二人とも。先週はウムが負けましたね、
うん、はい、
なので、まあ、先週の締め方ひどかったけど、じゃあウムどうぞ。
はい。ギリシャ語言語による新約聖書。
もう分かんないけど勝ちと言ってもいいでしょうね。
これはね、
うん、で新約聖書じゃなくてギリシャ語言語によるってわけでしょ。
ギリシャ語言語による
新約聖書なのに。
そう、新約聖書。
これはまがいもんですね。
いやいや、
はい、
まず言ってください
。じゃあ私の方はですね、これはみんな思い出深いんじゃないですかね。
はい。
富田林市立小金台小学校。
ケイゾの勝ち。ということですね。これはまあちょっとね、日本人にとってやはり富田林の方が
そうだよね。
というところでね、
ギリシャだからなんだっつってね、
あっさりケイゾ勝ちました。
ありがとうございます。
はい。それ
では随分投げやりなコーナーになってる気がしませんか、ウムさん。
なってますね。
なんかね、こっちも頑張ろうと思って望んでるわけですが。
違う、なんか俺ね、このねギリシャ語言語による、うん、新約聖書に対して、うん、多分ウムがこれからすごい長くこれを読むのが大変そうじゃないかなと思って、これはあのね、
予感がしたわけですか。
いいじゃないですか、俺を勝ちにして
くれ。両方のことを考えて、あとウムのこのページをチラッと横から見たんですけど、意外にページが少ないんだよね。
少ないですね、これは。
これ何だったんですかね、これ皆さんちょっとまた調べて、
うん、
ギリシャ語言語による新約聖書っていうのは ね、普通の新約聖書とまた
違うんでしょうね。
違うのかね、何なのかですね。まあでもこれはですね、19世紀の新約聖書の本文批判の、
ああ批判的な
集大成と言えるものとして極めて重要な成果であるって方です。どういうことなんですかね。逆なのかねこれね。まあということでね、これはちょっとまた宗教の問題も絡んできますから。
あ、そうだね。
これ富田林の方にね、しておきましょうこれ。
はい。
さあというわけですね。本日は宇野が、
あ、はい、
番組最後。
はい。
もうなんか、
お前最初からやる気なさすぎねえか今日。あ、今度は飲み物ですか。
もう
今度はジュースですか。
いいじゃないですか、別
お菓子の後はジュース食べて飲んで、で寝るんだろ。お前すごいな。
はい。
まあ最後ウムがね、落語帳に、
落語帳に
ね、ぜひとも締めていただきたいなと思いますけどもさ、テーマ
カビですよ。
うん。
カビっていうのは漢字あるんですか。
ありますよね。
ああ。カビってでもカタカナで書くことが多いね。
行人弁でなんか、
ね、調べてみましょうか、
うんうん、
カビ漢字。
カビってあるよね確か。
あれウムさ、寄生虫とかカビとか
なんか、うん、でもね俺は正直これ見たことかな。要するになんか微生物の微に似ている。
ちょっと違うね、
うんうんうん、
けど、
うん、
カビなんだこれが。
こんな難しい字にしてどうするつもりなんだろうね。
こんなもん。
本当だよね。本当だよ。
パソコンで見ても何画かも数えなくて。
使わないでしょこれ絶対。何なんだろうこれ。なんでこんな難しい字にしたんだ。
なんかカタカナをくっつけて漢字みたいにしちゃえばいいじゃんね。
思えばでも本当に難しい漢字って誰のためなの。
本当だよ。
誰も得しないよね。
なんか選ぶりたかったのかな昔のやつが。
そうだ絶対そうだよ。
書けねえだろお前らみたいな。
だって絶対もっと簡単な漢字って作れるよ。ハングルみたいに丸とか入れてもいいしさ。なんでこんな難しいもの作ったの。
ねえ、まあカビの話ですけれども、
うん、
まあ、昨日は俺のカビ被害、
はいはいはいはい、
お伝えした
あれすごかったですね、う
ん
う
ん、ちなみに二人はなんか最近出会ったカビニュースないの。
あ、
カビ俺昔ね、
うん、
靴に生えてたことある。
あ、でも靴もありえるよね。
うん。
革の
靴はね、あのアイスホッケーの靴だった。
ああ。
で、やっぱり当然濡れてるわけよ。
条件満たすじゃんね。うん、ジメジメしてて。
でもそんなにすぐは生えないけど、うん、ちょっと置きっぱにしてたら、
ああ、よくある
よね。どう、靴にも生えるんだっていうの一回あったね。
うん。この間さ、会った友達が、超なんかジメジメ してるちょ暗い感じのやつだったの。
まさか、まさか、
なんつうの、うん、ちょっとなんか暗いというか、
うん、
ネガティブなやつでさ、うん、あったら、
はいはい、あ、考え方がってこと？
もうでもビジュアルもね、ビジュアルもネガティブなやつで、で話しててなんか最近悩みあんのっつったら、うん、いや家の中にカビがすごくてさとか言って、なんかやっぱその人間とそのなんつうの、
カビを呼ぶ人間っていうのはいるんですかね、
うん、いいんじゃないかなって、
あるだろうね、うん、江口洋介の家とか絶対カビ生えてなさそうだもんね、
そう、
いや絶対生えてない、
そんなにカラッとしてる代表じゃないよね江口洋介って、
いやでも入ったらカレーの匂いとかしてくる気はする、
だカビじゃないよね、
だけどカビカビは、だって、江口洋介と、
江口洋介が出てくる。
森高千里だよ、夫婦だよ。
森高の方にはカビ生えてなさそうだね。
カビ生えてないよ。
ないと思うよ。
ココナッツミルクとか飲んでると思うよ、多分。あの、すみません、普通の牛乳ないんですか、ないね、うち、ココナッツミルクだけ飲んでるみたいな。
あ、そっか。江口はでもちょっとジメジメしたイメージあるけどね、俺。
江口洋介、いやー、ジメジメカラッとしてる。バス釣りしてんだよ。
なんかジメジメしてそうじゃん。
いやいやいや、
バス釣りも。
いやいや、だから、湿気は多いかもしれなくてもなんかこうさカラッとさ、だから汚れはあるかもしれない、土の汚れみたいな、
あーなんかネイチャー
なネイチャーな、みんなそんなもん気にすんなみたいな、
でもなんかしんないけどカビとか生えない感じね、
カビはやっぱ室内な感じするじゃん、
あーインドアな感じはあるよね、
野外じゃないじゃんカビって、
はいはいはいはい、
だから俺あれも清水国明とかもカビ生えなそうな気がする、
あ
清水国明って、
なんか
あのねの
ブックオ
フの
ブックオフの人、
あれなんか、ね、なんだっけ、姉ちゃんが社長なんだっけ、
そうそう、姉ちゃんだが、あれが社長なんだよね、
山の中家作っちゃうような人、
そうそうそうそうそう
そう、そういうことね、
じゃがいもに土がついてそうな感じの人、
そうそう、そこも栄養なんだみたいなね、
あー
こと言いそうじゃん、冒険家だからね、
あ冒険家ね、
うん、
まあだからカビですよ、
うん、
はい、
何知りてんだろうな二人は、
いいカビを、
カビは諸悪の根源ですか二人にとって、
ん
カビ
カビ、いやでもね俺ね正直そんなにカビ生えないんですよ、
まあ、いやあのカビは諸悪の根源だと思ってます、これネタフリって言われるもんですね、いわゆる、
ああ確かにそうでしょうね、
根源ですよ、根源
ですよ、
根源ですよ、
じゃあもう今後一切ブルーチーズ食べないでもらっていいですか、
うん食べないでいい、うん、
じゃあ今後一切高級ワイン飲まないでもらってもいいですかね、
高級ワインって何、ワインじゃダメなの、
フランスの大王ルイ14世が絶賛した、うん、寄付ワインはじゃあもう今後一切飲まないでくださいよ、
寄付ワインっていうのは夫人の寄付ですよね、
あの尊い腐らしたワイン、
あ尊
寄付ワイン、婦人の寄付じゃなくて
腐る方なんだ、
うん、もうじゃあ本当飲まないでください、そんなに悪く言うんだったカビを、
何カビが関係あんのワイン
に、そんなにどうなってんのそれ、
まあ、ワインはもちろん発酵してなってんだろうけど、
どこにカビが
あるわけ、
あじゃあもう一ついいですか、
はい、
そんなにね諸悪の根源だとかさ、うん、そんなになんかメール使ってまで言うんだったら、うん、もう今後一切関東の鰹節食べないでもらっていいですか、
おー関係あるんですかこれ、
関東の鰹節、関西の鰹節食べていいっすよ、
え
関東はダメなんですか、
関西食べていいっすよ、関東食べないでもらっていいっすか、
マジで、
でゆきくんほらたまにマラソンとかすんじゃん、
しますね、
で終わった後にさあの冷蔵庫から種なしぶどう食べて、と食べてんじゃないですか、
種
なしぶどう
食べてるな、
フルーツ好きだからさ、うん、もうそれやめてもらっていいですか今後、
え
種なしぶどうも関係あん
の、お前もよくなんか八百屋のプッてつまんで食べてんじゃん、
うん、
種なしぶど
う、
あれもうほんとやめてもらっていいですか、犯罪なんで、
さすが強化月間だけあって芸能が
イエーイなんか頑張った気がする久しぶりに頑張った気がする、
うん、だっていつもの汗と違うもん、いい汗だもん、
今日もさらっと江口系な感じ、
江口系だよ、
江口側の人間でしょ
江口だよ、
江口側の人間でしょ、
江口さん、
江口さん、
そろそろまた伸ばそうかな、
江口さん
また伸ばそうかな、はい、
まだ江口さんコールも分かんない
よね、江
口さんコール分かんない基本的にあまり使われてないだろうね、お前爽やかだな、江口さん、江口さん
ねえ、
はい、
これだから全部そうなんですよ。
ちょっと一個ずつそれは説明してよ。
これはよく俺もこのサイト見つけたな、うんうん、まあブルーチーズは分かるじゃん、
まあ、それは分かりました。
で高級ワインもまあ分かるじゃん、カビ、まあ、
で
も
分かんない どこで買いしてるのかね、カビを、うん、
厄介な人たちだ。評価結果ですからね。
3人揃って苦笑したのは本当に3年以上番組やってますけど初めてですよね。誰かが苦笑っていうのあったけど、3人同時多発苦笑みたいな。これ我々だけじゃないですよ。リスナーも絶対今同時多発的に苦笑してますが、あっちこっちの電車とかいろんなところで今同時多発的に苦笑が生まれたっていうのは、
着せずして一つになった、
一つになったというね。
カビが繋いだ中ですよ。
確かにね。何、じゃあどこでカビが返して
るの？これはね、まあ、ブドウが熟する前についちゃうと、うん、まあ、腐らせてしまうんですよ、
はいはい、
灰色カビ病、うん、これちょっと覚えておいてほしいんですけど、うん、灰色カビ病というのを発症させてしまうんですが、うん、これが、うん、完熟したブドウの皮につくと、うん、カビによって傷んだ皮の表面から、うん、やっぱ水分がね、うん、蒸発しちゃうんですよ。
あ、はいはい、
だから、うん、木になったままの状態で非常に果汁が濃縮したブドウになるんです、ね、だ
カビといってもその目に見える白カビが生えてるわけじゃなくて、でもなんかそれは分かる。確かにブドウってね、しおれてってカビが生えるね。あれ食べないで置いとくと、だんだんだんだんしおれてって、で、うん、ある程度までいくとカビが生えてくるんですね、
う
ん、
そうそう、ただちょっとビジュアルはかなりエグいけどね、なんかね、気持ち悪い、かさぶたみたいな。
そうそうそう、だからこうなるこうなる、だからだんだん、でもこうなってこれはいいんだ、でも、
ね、これはいいっていうことなんだね。
おお、なるほど。
で、意外だ、俺が意外だったのはこのかつお節よ、
うん、
もうだから今後一切関東のかつお節2人食えないわけですけども、は
い、関東関西の違いが
あるんですよ、
うんうん、
あ、これちょっと、じゃあウムは、うん、かつお節って言われたら何色？
もう茶色、薄い茶色だよね。
お前関西精神のかけらもねえな。
え、だってそれじゃないです
か。これね、関西の人はね、うん、結構黒とか焦げ茶って言うんだって、かつお節っていうか。それで関東出身の人はやっぱり茶色とか黄土色
って言うんだよ。茶色か、もう節に至ったらちょっと薄い気がするから。
そうそうそう、うんうんうん、それっていうのはカビをつけてるかつけてないから。
ああ、だから白くなるというか薄くなるの。
そうそう。
だから、ああ、そうなんだ。
カビ加工をした鰹節を、うん、いや読めないけど、枯れた節って書くんだって。小節っていうの、
うんうん、
カビをつけてないものは荒節。
はあ。
で、関西というのは荒節を鰹節と称する場合が多いんですって。
はあ、
ですので、関東のね、カビを使って。てるんですね。
なるほどね。
変わるのかね、味とかがね。
いや、当たり前、ルックスだけでそれやってるじゃん。味、好みが変わるからやってるんですよ。
保存なのか、保存なのか。
いや、味の好
み、味なのかね。
うん、
関西の人はそっちを喜ぶわけでしょ、そのカビついてない方。
あのね、その、カビつけた方は、うん、乾燥が進んで、うん、より水分が少なくなったり、うん、脂肪分が分解されて風味が増大したりするんだって。
うん、まあ、だから味が濃いんだろうね、うん、簡単に言えば。
で、魚臭さが和らぐって。
あ、で、関西の方があっさりってことでしょ、
っていうことになるのかね、魚臭さ、う
ん、魚臭さが弱い、柔らかぶん、
柔らかぶんで、かびつけた方が、
うん、それは面白いですね。あと何か言ってなかった。
あと種なしぶどうだね。
そう、種なしぶどう何、うん、
ね、これはですね、ちょっとあの専門的な言葉が増えてきますけど、
うん、
覚悟の方は大丈夫でしょうか。
はい、
種のある品種のブドウにですね、
うん、
ジベレリン処理することで作られるのが、まあ、種なしブドウっていうのは、まあ、知られた話ですけれども、
え、種のあるブドウを
に
菌をつけて種をなくしてんの。
ジベレリン処理。
まあでもそうか、普通果物で種ないっておかしいもんね。
あ、そうだよね。だ、生き物でね、
作為的にやってないといつつけるん
だ。あ、だからね、これでジベレリンはね、植物ホルモン、
う
ん、
でも、ああ思えばさ、うん、そりゃそうだよね、種なかったらそれ食べた後、じゃ次のやつどうやって作るんだって話だから。やっぱ種ありのブドウを種なしにしてんじゃないと、
うんうんうん、生態系としておかしい、
ね、生態系としておかしいもんね、うん。はあ、そうですか。
このジベレリンを開花前、うん、花が開く前のブドウのね、花穂にこうつけちゃうんだって。
はあ、
そうすると種なしの果実ができると。
あー、それはちょっといい勉強に。ガッテンガッテンガッテン。
こんな研究なん、よく考えたね。
よく
考え
た。
種なくしてえなーと思ったやつが、
うんうん。種なくしたいってさ、本来絶対思わないから。
思わない。
種増やしたいって思う人はね、もともといても、
う
ん
う
ん。
そうだね。
種なくしたい
って。絶対しょうがないもんだからね。うん、
で、その種なしのためのジベレリンは、うん、稲の病気の病原菌であるカビの研究から発見されたんだ。
ああ、なるほど。
稲バカ苗病ですよ。
じゃあカビはだから大切だね。
だね、使いようだね。
使いようだね。
まあかなりの種類あるみたいですからね、カビも。
はあ、そうだ、いいのも悪いのもいっぱいあると。
水虫もカビだってよ。
あれカビなんだ。
そうだね。陰菌とかもそうだね。
カビの一種。
カビの一種だもんね。
じゃあカビが生えてるわけで、ね、自分に。
そうそうそうそ
う。うわ、気持ち悪いね。
性病も結構あんだよね、カビ。
カビの性病。
カビでなる性病みたいな。
へぇ、すごいね、カビね。
はぁ、あとパンとかでさ、カビがついてたりするんじゃない、
うん、うん。
で、カビの部分だけ取って、うんうん、食べて大丈夫かって言ったら。
でも結構そうするよ。
それダメだって。やめた方がいいって。
なんで？
一応だから、なんだっけ、
見えないのも、ま
あ、要するに
ほら、それはそうだよね。見えてるやつはもう相当単に、
うん、そうそうそう、
成長しただけであって。
ちなみにそのパック詰めとかされたりしたらさ、もうその袋の中がもう、
カビ袋になってるわけ。
カビ袋になってますから。
ああ、
一部だけカビが生えてても。
そうそうそう。もうやめた方がいいってよ。
なるほど、ね。
なるほど。今日は本当に。
いや、いい。
ガッテンな一日だったでしょ。
ない。珍しく。
ガッテンしました
ね。うん。一日ございましたね。
はい。
はい、
カビのおかげですね、これも。
そうですね。うん、そういえばね、
うん、
あの、落語でも。
ああ、そっか。
酢豆腐という。お話がありました。こちらはですね、まあ、豆腐についた、
うん、
腐らしちゃった豆腐をね、カビの生えた豆腐を、
うん、
生きがってるやつに食べさせるという、
うん、
面白いお話なんですけども。
なるほどね。
まあカビはまあ人生ね、これからいろんなところで出会っていくと思いますけれども、
はい、
皆さんいい付き合い方をカビとしていければなと思っておりますね。というわけで明日は人生相談でございます。僕らの前に、僕らの前に愛を描いて、今僕らの前で、僕らの前でゆらりと揺らいでいる。この街の恋人たちは手をつなぎ合って、あの橋へ続く道を